メスガキワカラセ成功しましたか？大矢部建設のメスガキワカラセ、実は半年以上ぶりのリリースでした。1月の初めにメスガキプニアの催眠調教をリリースしてからメスガキにわからせられちゃう作品、大矢部建設初のロリシリーズなどなど、なんだかんだと大矢部建設の王道から離れてしまっておりました。いつ何時もねメスガキに向き合っているはずなのに、どこでも心の中に大量のメスガキを飼っているはずなのに、メスガキこそが大矢部建設の象徴なのに、はい、2023年は大矢部でメスガキだって言っておきながら、大矢部のメスガキはまだなのかとイライラさせてしまってごめんなさい。耳なめのね、再開発をしたり、ロリロリの連動を上げたりですね、研究開発と改善に余念がない大矢部建設だったんです。それとね、体を崩してしまったり、なかなか思うようにいかないスケジュールでした。出し切りましたよ。今回も私が考える最高のメスガキおほこへお届けできたはず。さて、じゃあ本作のね、企画の始まりについてお話ししましょう。大矢部建設でわからせ系、いわゆるサド向け作品と言ってもいいでしょう。こうしたタイプでキャラクターが2人の作品というのはまだありませんでした。ロリのメディフレはあくまでもね、ロリであってメスガキではありませんし、メスガキ双子シスターはわからせなしのマス向けメスガキでした。もちろん過去の出演作ではいくつも出させていただいたのですが、大矢部建設でゼロから私自身が作り上げるというのは初の試みでした。出演作だとですね、私がメスガキ師匠と会うもぷもぷ実験室さんの生意気双子ロリメイドメスガキわからせ調教は2021年のR18 ボイス2まで達成させていただいて、今では3万本近い、なんというかね、信じられないほどの超絶ロングヒットになっています。もっと師匠の音声作品はね、こうネットどりとした性癖を煮詰めに煮詰めた新しい性癖が開発されちゃう系でめちゃくちゃ好きなんですよね。メスガキわからせ好きならこの作品は絶対に聞いてほしい。そろそろ丸2年経ったと思うんですが、まだ全然色あせてないですね。そんなこんなでですね、キャラクター2人の作品は演技という点でも編集という点でも難易度が高いのですが、満を持して今回キャラクター2人のメスガキわからせ作品にチャレンジしました。本編の音声を聞かれたメスガキプロの皆様はお気づきかもしれませんが、前作でのロリオフ構築体系が今作でも生かされています。おほこえにキャラクター設定を反映した癖をつける、これがロリオフ構築体系ですね。本作はもちろん大矢部建設の作品は全て私がプロデュースしています。キャラクターを生み出す最初の段階からどんな声なのかイメージして、そしてね、どんなストーリーで展開するのか、その時この子はどんな気持ちなのか、どういったこう快楽を感じておほるのか、そのおほ声はどんなものか、四六時中ずっと向き合い続けてレコーディングで声を吹き込みます。キャラクター2人の大声って本当に奥が深いなーって毎度思うんです。同じものに聞こえてしまうんですよね、ちょっとでも油断すると。わざわざ私という声優がね、2人のキャラクターをどちらも担当するからには、左右から似たような音を皆さんの耳に流し込みつつも、キャラクターごとの細かな違いで皆さんの意識を刺激して、現実では絶対に体験できない音声体験をさせたいと思っています。大矢部建設でしか体験できない音声を作りたい。ずっと向き合い続けて妄想したキャラクターを私の妄想のままに音声化したい。だからこそこうしたね、キャラクター2人の作品でも私がどちらも演じています。ちょっと制作寄りすぎる話でしたかね、ごめんなさい。いや、本当音声作品作るの大好きオタクなので私、はい、声優をやってない世界線でも大矢部建設は絶対あったんじゃないかなって思います。マルチバース。 話を戻して、オフ声が難しいって話です。言葉をね、話すシーンは一番キャラクターにこう差をつけやすいんですよね。口調だったり、その子に特有の息遣いもやりやすいです。中間ぐらいなのはオフ声ではない喘ぎシーンですね。オフ矢部建設のオフ声は徹底して、気持ちよすぎて勝手に漏れ出てしまう本能からくる喘ぎ声ですから、オフ声じゃない喘ぎ声はまだその子がコントロールできる範囲なんです。オフ声、これが難しい。気持ちよすぎて勝手に漏れ出てしまう本能からくる喘ぎ声なんですよ。だからね、もう制御不能、アウトオブコントロールってやつです。憑依するなんて言葉を使ったりもしますけど、私がレコーディングの時にはあんまり自分が声優だなんてことは考えられません。むしろ憑依されてるのかなとか、キャラクターのその子が私に降りてる、そんな感じです。そのためにはこう四六時中ずっと向き合い続けて、その子のことを考えて創作して、何度も作ったストーリーを読み込んで、セリフにならないところの気持ちも想像したり、そのようなことをしまくって手に取るようにその子が分かるようになったら、声のレコーディングをいよいよ始めるという、そんな流れなんです。ちゃんと憑依ができているほど、レコーディングをしているとき台本にない新しいセリフがスラスラその場で出てきたりするんですね。実は結構あります。そんなこんなでですね、キャラクターが一人のときはまだいいんですよ。一人に集中できますから、もう一人との差なんて気にしないで全力で憑依させればOK です。でも二人だとこれが難しい。そう、前作のロリナメディフレで初めて思い知りました。オホヤベ建設の初の二人作品は、メスガキ双子シスターは嘘喘ぎだけでしたからね。そうですね、声に出して説明しにくいことなんですけど、キャラクター一人をこう一つの点、聞き手のあなたを一つの点だとイメージしてください。二つの点、この間を線で結びます。この線を通じて感情、動き、言葉のやりとりがあります。これがキャラクター一人の音声作品です。キャラクターが二人の音声作品はどうなるかというと、あなたを含めて三つの点があります。点と線で三角形が作られているイメージです。一人作品だと線は1本、二人作品だと線は3本です。この線が増えるほど、感情や言葉、そしてその向き、バイノーラルでの位置なんかも複雑になりますね。キャラクター同士でのあなたの取り合い、キャットファイトでの感情の動きも好きです。これがキャラクターが2人以上いる音声作品の難しい理由ですね。また前置きが長くなっちゃいました。オフ声、オフ声、はい、オフ声の話に戻ります。オフ矢部建設のオフ声はもう制御不能な喘ぎ声です。快感に抗えずに漏れ出てるわけです。となると、しっかりキャラクターが私に憑依していても、だからこそかもしれませんが、オフ声を収録する瞬間というのは本当に何も考えられません。三角形の線の上に乗せて聞き手のあなたに届けるのはオフ声だけ、余計な感情や意思は一切入ってないんです。そうするとですね、どうしてもキャラクター2人のオフ声が似通ったものになる時があったんです。ロリナメディフレの第1回の収録でこれにぶち当たりました。トラックのね、単位で聞いたらちゃんと差があるように聞こえるんですが、複数のトラックから探すとどうも納得がいかない、差がなさすぎる部分がありました。この品質で市場に出したらリコール案件かもと思ったわけです。一方でね、人間なのでこれくらいなら問題はないかもと日和たい気持ちもありました。結論から言うと、しっかりこう再発防止策を組んでやり直したものが皆さんにお聞きいただいている ロリナ・メリフレの音声になります。この話はロリナ・メリフレのフリートークではしなかったんですよね。フリートークを収録した後の編集で気づいたものですから。この再発防止策として生み出したのが、名付けてロリオ法構築体系お大声にキャラクター設定を反映した癖をつけるというものです。こればっかりは皆さんにどうしても聞き比べてほしかったんです。だから作品紹介ページにはロリオ法構築体系を載せました。結果は正直に言うと今の時点ではわからないです。なぜかって言うとですね、まだ私のタイムラインではロリナ・メリフレは未発売だからです。24時間ランキング、7日間ランキング、30日ランキング、ドキドキしてます、正直かなり。しかし少なくともロリオ法構築体系は自信バリバリありの技術です。どうやって大声にキャラクターの癖をつけているのかどうか、皆さんこれは知りたいところだと思うのですが、さすがにこれは企業秘密ですから全部は言えません。大矢部建設の競合他社に模倣されちゃいますからね。一つ言えるのは、声優としての技術の改善だけではないということです。制作プロセスの奥まで突っ込んで、とあることを追加しました。レコーディングの前工程と後工程にもそれぞれ改善があります。私が企画から編集まで制作工程の全てに関わっているからこそできました。正直オフヤベ建設の作品リリースのペースはもっと上げたいんです。作りたいものもいっぱいありますし、水かけ温泉に皆さん飢えてますしね。わからせおじさん砂漠、略して若おじ砂漠に住む皆さんにピッチピチの水かけを提供していきたいなんですけど、どうしても私の時間に余裕がないのが課題ですね。もう少し他の方に任せられるところはお願いしたい思いもあるんですけど、なかなかこれ以上は制作プロセスの関係で難しい。という中でね、今回は大矢部建設からお願いさせていただいたイラストはトライシー666様による超絶完全無敵の力作になっております。私のイメージを完璧に汲み取ってくださって、どの部分を見ても非の打ちどころがないです。金髪のザ・メスガキといったようなメスガキらしい超絶生意気メスガキ、そしてその反対には一見清楚だけど大人を完全に舐めてるクール系メスガキです。舐めてるからこそ態度がクールっぽく見えるのもたぎる、たぎるなぁ。トライシー666様はあまり音声作品のイラストはご担当されていなかったので、これは音声作品での名声を僭越ながら広めさせていただくチャンスではと思っていた矢先、なんとホロクサみどりさんが見事にロリ魔法少女作品で採用していたのを見ました。ホロクサみどりさんというのは沈下荘沈歩シリーズの音声作品で超有名です。先ほどお話ししたもぽもぽ実験室さんと同じく、大矢部建設の立ち上げ前のことになりますが、私が声優として共同制作コラボをさせていただいたサークルさんなんです。ちなみにその時の作品はインナーメスガキ悪魔ドキドキロリ天使という名前で、この時のイラストレーター様である月うさぎ様がこの作品をきっかけに全く別のメスガキイラストを制作され公開されていたのですが、それをね、事情を知らずに見た私が作品化したいとなって作られたのが、何を隠そう大矢部建設1月のメスガキ分からせ作品、サークルナンバーワン大ヒットのメスガキプニアナ催眠調教でした。いい、音声作品の世界はまあまあ広いと思うんですが、まさか今回もイラストレーターさんへの目の付けどころで被るとはと思ったうずきでした。まさか一発目を取られるとは、許すまじホロクサみどりいえ、さすがはホロクサみどり、せめてこれが二発目ならいいななんて思ってます。トライシー666様は実は私以前から勝手に存じ上げていまして、ピクシブはフォローしていたんです。ずっとファンでした。依頼にあたってね、そのお話を恥ずかしながらしたんですけど、まさかの逆に大矢部建設ユーザーだったという話をしていただきまして、マジかーとなったうずきでした。 トライシー666様のファンボックスにはしっかり入ってますよ、私は。今もね、月額プランで更新をワクワク待ってます。ということで、ここでマル秘情報です。本作のイラスト、皆さんもね、すごく楽しんでいただけたと思います。なんとですね、トライシ666様のファンボックスで限定差分がありまーす。ボテバラ差分とアナル差分の2種類です。あんまり宣伝しなくても大丈夫ですよと言われているのですが、このうずきりりもは容赦せん。これらのね、差分はですね、私がご依頼したものではないんです。イラストの制作が進む中で、トライシ666様がファンボックス支援者の方々のために私が依頼したこのイラストをベースに新たに創作されたものになります。いやーね、私じゃボテバラ差分は思いつきませんでしたよ。いい性癖はいい文明です。マルチバースのボテバラになったアース、アナルメインでの調教のアースですね。性癖マルチバースオブマッドネスです。ご興味を持たれた方はトライシ666様のファンボックスへどうぞ。ググってもすぐ見つかると思いますし、私の支援にもリンク貼っておきますね。はい、ここまでがフリートークの前半パートでした。ここからが本題の後半。いつものうずきりりもの私生活雑談タイムです。今日はゲームの話をします。いつもかな。時期的に皆さんもご存知でしょう、ゼルダの伝説ティアキンです。発売したばかりの頃は忙しくて手が出せなかったんですが、ちょっと後から遅れてプレイしてました。任天堂の2つのソフトを1万円で買えちゃうチケットのやつ、これが1枚余ってたのでダウンロードの事前予約をしてました。発売日にはしっかりダウンロードされていたんですが、何週間かスイッチの中で熟成させて温めておいたティアキンになります。よりネタバレ注意だなと思うので、私のプレイの感想だけ言いますね。前作のブレワイの時はもう本当に大変にしんどかったんですよね。難しくて難しくて、ジャストガードしてビーム跳ね返したり、跳ね返せなくてガーディアンに即殺されちゃったり。でもね、今回のうずきは一味違うわけですよ。なんでかっていうとですね、生きるか死ぬかの過酷な狭間の地で死に戻りを繰り返して、ついにただの遊びとからエルデの王になったからね。
ということで、人間性とソウルをかき集めていた時期もありました。カリウドの夜で血に飢えた獣とね、追いかけっこして上位者に見初められていた時もありました。こんなね、ベリーハードなゲームプレイング経験で、私の経験値はうなぎの割り、ハイララ王国をサクサク救うということができたわけです。姫、はい。ティアキンはレベルアップの概念がないんですけど、 HP に当たるハートを増やすか、スタミナに当たる頑張りゲージを増やすかという要素はあります。増やすときにどっちを増やすか選べるんです。もちろんですね、今回の私は一味違いますので、頑張りゲージに全振りビルドです。当たらなければどうということはない、当たっても攻略法が体に染み付くまで死に続ければいいじゃないという、そういう精神です。終盤のとあるボスの攻撃に合わせてジャスト回避をしないといけなかったんですけど、ダークソウル3でパリーをして格上の敵を倒しまくっていた経験が役に立ちました。ハイラル王国の兵士募集の面接では、はい、パリー経験をアピールしていきたいところです。ティアキンは終わってしまいましたが、まだこのハイラル王国に滞在していたい、ビザを申請しなければと思いましてですね、追加で買ってしまいました。厄災の目視録。前作のブレワイから100年前が舞台の作品だそうです。ゼルダ無双のシリーズなんですよ。無双はね、久々に手を出します。もともと無双シリーズはかなり好きなので、願当たりかなったりです。厄災の目視録が発売されたのって2020年の11月なんです。体験版をやった記憶あるんですけど、本編の記憶がない。なんでやってなかったんだろうと思って DL サイトを見てみました。ちょうどね、もぽもぽ実験室さんで生意気 JK メス書き分からせ調教が 発売された時ですね。 DL サイトのボイスに絞ってメス書きで検索すると古い順で89番目に出てましてですね、古い順の1ページ目は2012年から始まっていて、これは3ページ目です。全部で何作あるかというと、もうすぐ900件、30ページを余裕で超えますね。第ミスカキ時代、ミスカキ音声が豊富にあってもう最高です。私は2012年から2019年まで7年もあったのに100件くらいしかなくて、2020年から2023年の半分まで3年半で800件も出たってことですか、これ。さらにね、ウスキーリリーまで絞ると900件のうち90件も出てきました。今年はホヤベ建設で月1回頑張ってメス書き音声を出せるか出せないかで、出演はできずになかなか新メス書き音声を皆さんにお届けできないんですが、それでも 10% もメス書き音声を担当できたのは嬉しいことです。そう、だから2021年を皮切りに、世は第メス書き時代を迎えました。メス書きの目視録と言ってもいいでしょう。100年前のね、DL サイト王国で厄災メス書きから若良瀬おじさんを守る戦いが始まる。若良瀬おじさんの聖なるパワーを解放しましょう。バッタバッタと厄災メス書きを泣き倒して無双していく若良瀬おじさんたち。メス書きの目視録、この時くらいからすごく出演のご依頼をいただける数が多くなったんです。2020年の年末年始は毎日のようにご依頼申し込みのメールが来たり、朝から深夜までずっと収録を続けていたりと、人生初の年末年始返上でした。結局年末年始返上は2021年も2022年も続いてしまいましたが、今年はなんとか出演を一旦停止させていただいているので、年末年始はおほやべ建設だけで返上できそうです。決しておほやべ建設は無理なるほどはさせませんからね。年末年始も私はおほやべ建設に残業ではなく研鑽するだけです。問題ありません。ということで、今回もお聞きくださりありがとうございました。これにてフリートークは終わりです。きっと今は夜の人が多いんじゃないかなと思います。うずきリリムからしか取れないミス書き入門の補充は完了していますか？補充が十分な方もそうでない方も、今夜はゆっくり寝てくださいね。おやすみなさい。バイバーイ。